もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
49歳です。
49歳。お子さんは？
15歳の中3の女の子。
中3が女の子。はい。
中1の男の子。
中1が男
の子。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
中3の娘が不登校になっていまして、
はい、
中1の途中から
中1の途中からということはもう2年近く行ってないんです。
そうですね。はい。で、友達とうまくなじめなかったので学校を変えたんですけど。
学校変えたっていうのはいつの話ですか？
中2の途中
ということは中1の時に不登校になり始めて、
はい、
そのまま学校を変えたということですね。
そうですね。
それで
学校を変えた時には少しは行ってたんです。3、4ヶ月ぐらいは。
はい。
中3になってからしばらくしてまた行けなくなってしまいまして。
ということは2年間ぐらい行ってないわけですね。
はい。
それで小学校と中学校入ってからは別に何の問題もなかったわけですね。
そうですね。小学校の時は元気に行っていまして特に問題はなく、
はい、
中1の時にちょっと見た目のことでブスとか言われたりちょっとからかわれたっていうのがありまして、すごく見た目を気にするようになりまして、
はい、
今もちょっと中継恐怖症っていうか人の目が気になってあまり人と会いたくないっていうか自分がブスなので見られたくないっていうような感じ。
見られたくない、はい、
うん、常に見た目を気にするようになって。
見た目を気にする。うん、うん、で大変失礼な話を伺いますけれども、
はい、
ご夫婦の関係はごく自然な普通の家庭だったわけですか？
そうですね。私のことをとても主人は理解してくれてとても仲がいいって私はちょっと思っていまして、ただ、
はい、
私はなんか結構イライラすることが結構多くて割と家の中で当たってしまうっていうか、
うん、
すぐ怒りやすいそういう感じのことが結構多かった状況だったかなって今振り返ると思っていまして、今も割とストレスで結構イラついてしまうんですよね。うん、
ということはね、あなた自身が感情がはけてないわけですよね。
はい、うん、そう思います。はい、
あなたが自然な感情を抑えている、その感情の吐き溜めが今不登校になったらお嬢さんの方に向けられてるってことはないんですか？
うん、振り返るとそうだったかなと思います。ちょっと私の父が暴力を振るう人だったので、私の母親から父親の文句、
うん、
愚痴っていうのをずっと聞き続けていて、そのストレスがずっとあったのかなっていうのはあります。
お父さんが暴力を振るうような場合ですね、あなた自身がいろんな感情を抑えてたと、はい、それで結婚して夫婦仲良くしなきゃっていうことが自分の父親と母親を見ていておそらくそう思ったんでしょうね。
そうですね。
夫婦仲良いことが望ましいと、
うん、
本当はやっぱり夫婦喧嘩をしょっちゅうしてる方法が望ましい関係ってのはできるんですけどね。
割と喧嘩はそれなりに主人ともするので、
うん、
ただいつもお母さんとお父さんは喧嘩してるよねっていうことを娘息子に言われると、
うん、
全く暴力とかもないし、うん、こんなちょっとの言い合いでそんなになんか仲悪いって言われるのが尺って思ってしまったり。
だからあなたがどう思うかは別として、中3の女の子からすれば、
はい、
仲が悪いわけですよ。
そうですね。はい。
そうするとその中3の女の子にとっては心の居場所がないんですよね。
うんうんうん、そうだと思います。うん、
で今日相談っていうのは、
はい、
不登校を直したいということですね。
それもあるんですけど、今まで結構娘に完璧なものを求めたり、割と支配してたかなって思うところがあって、でも娘が自傷行為をしてしまって、
ああ、そうです
か、はい。もう本当にこれではいけないっていうふうにちょっと改心して、生きているだけでいいし、娘のそのままを受け入れようっていうふうに結構割と3、4ヶ月前ぐらいから私もちょっと変わる努力をし始めたら随分落ち着いてきて。
ああ、お嬢さんが落ち着いてきた。
はい。
だけど不登校は治らないということですね。
ただもう少しで高校になるので、はい、高校には行きたいっていうことを本人は言ってるので、そこがきっかけで高校に進めるのかなとは思ってますが。
ということはこのお子さんが高校に進めるように、
はい、
安心したいと。
そうですね、
はい、わかりました。今日はあの心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてますので、相談してみてください。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、はい、
よろしくお願いいたします。お話伺っていてね、お嬢さんは高校進学に関してはどう思ってるわけ？
すごく楽しみにはしてるんですが、その見た目でまだ自信が全くないので、
うん、
また行けなくなっちゃうんじゃないかなっていう不安でいっぱいだと思います、うんうん、
はい。その悩みはね、ある意味で不当だと思うんですね。
はい。
自分が不美人で悩んでいるっていう相談、はい、昔から結構受けたことあるけれども、
はい、ああ、はい。
本当一人として客観的に見て不美人だった人っていないんですよ。
そうですよね。私もどこがブスなんだろうって本当に思います。
お母さんがそう思ってることは伝わってます？
はい。
伝わってる。
しつこいぐらいに言ってるんですけど、うん、でもそれがまたしつこいよって言って、
だから、
うるさいとか言われます。ま
あ、自分の中で、自分は不美人であるというストーリーを持ってるんですね。は
い、
あの彼女の中に。そして、はい、そのストーリーはいつもワンパターンなんですよ。例えば、目がちょっと下に下がってて、シワがどうだとかっていう、そうやって見ていくと、はい、ああ、はい、確かにそうそう、うん、本当に左目がちょっと下がってるねとか、そういうふうにはなるんですよ。
はい。
だから、闇雲に自分のことを不美人だって思ってるんではなくて、きっかけは外部から来たものだけれども、自分の中で妙に納得するストーリーを作っちゃってるんですよ。
はい、
でもそれは悪いけど間違ってるの。ただ、いつもそのパターンにはまり込んでいくんですよ。だからお母さんから見てて、どういう時にどういうパターンにはまり込んでいくのかを見てあげてるといいと思うのね。やみくもに、いやそんなことないそんなことないっていうことじゃ、結局それもパターンになってしまうので、
はい、
それで私たちみんなそうなんですよ。イライラする時もどっか入り口があって、その入り口がスポッと入っちゃうと、いつものパターンが始まる繰り返し人間になってるんですよ。
ああ、確かに。
だから、はい、人間一番苦しい時は自分が人間として生きてんじゃなくて、ロボットとして繰り返して生きてるっていうことになると苦しいんですよ、人って。誰でもそうなんですよ、本当は。だから、その時、日々自分は違う人間なんだとして生まれ変わってるんだっていうような、新鮮な思いっていうのが出てくるととてもいいんですよね。じゃあ、それはどういうところから出てくるかっていうと、高校に行かなくちゃとか勉強しなくちゃとか、はい、一個の価値観に縛られている時には出てこないもんなんですよ、はい、思いもよらないところからしか新しい刺激って出てこないもんなんですよ、
はい、
なぜなら予定されたもんじゃないから。
うーん、
その予定されたものでないものはじゃあどういうところが与えてくれるのかというと、実は日々の日常なんですよね、
は
い、要するに抵抗のないところ。例えば一緒にいるときは一緒に手伝ってもらうっていうのはしてますか？だって学校行ってないんだから、ご飯ぐらい一緒に作ってもらっていいじゃない。
なんか割とずっとベッドで寝てるので、
ああ、それダメだよね、それ
だるいなみたいな感じで言うので、
うんうんうん、だるくていいから一緒にやろうっていうこと、
はい、
とにかく新しい展開をね、毎日どっか大事なんですよ、うん、それが掃除の時に出てくる時もあるし、はい、玉ねぎ剥いてる時に、お母さんは目がしみる、私しみないよっていうのは、笑える話なのよ、その時。
そうですね。
本当に。そして、はい、なんでこんなに目が痛いのにって言って、私全然平気だよ、なんていう、これまでにない経験なんだよね、親子の中で。そういうことってつまらない話だけども。
ね、
きっかけっていうのはね、そんなところからしか起きないのよ。
確かに。 かに。
本当に。
そうですね。
だってそれが共有になるわけじゃない。一緒にご飯を作るとかいう。
はい。
そして私はここにいていいんだっていうことじゃない。
うん。
家にいる力っていうのはそれなんですよ。だから、眠そうにダラダラやっている姿で構わないんですよ。ちょっとでもやってくれてれば。それで、俺結構上手じゃないとか、いうところからだんだん人って気が乗ってくるわけじゃない。
はい。
だから、その時、完璧を装ってやると、それは無理だよね。だから、
そうですね。
お母さんのイライラも、自分に完璧を、なんか、こうであらねばならない自分の像にね、
はい。
どっか縛られている。本当はそんなに、テキパキした人なのかな。
はい。
そうじゃないのかもよ、意外と。
全然適当ですよね、本当に。
だからそのギャップでイライラすることは起こり得るよね、やっぱりね。
はい。
だからお父さんお母さんも暴力もあったっていうけれども、
まあ、
やっぱりそこら辺の本当の自分と演じてた自分が違くて常にストレスを感じてるご両親だったのかもしれないよね。
はい、そうですね。
ね、それでその時ね、父の文句をあなたはずっと聞き続けて苦しかったと思うんです。
ね。
だから、ちょっと思い出してみて、はい、本当は心の奥底で、
はい、
その時言いたかった言葉は、なんかあったんじゃないから、うるさいでもいいし。
そうですね。
そこら辺、ぜひ思い出してもらいたいと思うのね。
そうです
ね。そしてそれは、娘があなたに言いたい言葉なのかもしれないよ。はい、
そうだと思います。
うん。そうするとからくりが解けるじゃない？
そうですね。
うん。だからあなたも母に我慢したのよ。
うん。
その時の思い、それはきっと娘が今あなたに思ってることと似てんのかもしれないよね、うん、もしかしたらね。
そうですね。うん。はい。
そうやって考えていくとね、いろいろなもんが見えてきて、なんだ、こだわっていたんだっていうところで、きっと、和解ができていくんじゃないかなって気がしています。
そうですね、うん、はい、
加藤先生にお話続きでね伺ってみたいなと思います。
ワンパターンに陥っているっていう指摘がね、
はい、
これすごく大切な指摘だと思うんですよ。
はい。
例えば見た目をすごく気にするというそのお嬢さんでもね、
はい、
ひどい言葉を言われた時と、
はい、
今では違った状況にあるんだけれども、
はい、
感情はその昔言われた時に発生した感情と同じ感情を今またワンパターンにはまってしまって再体験しちゃうんですよ。
うん。
だから中学校の1年か2年に言われた昔々言われた言葉が何度でも蘇ってきちゃうんですよね。
はい、うん。
体は今にあるんですけれども、
はい、
心は昔にあるんですよ。
あ、
ですからそこら辺愛先生になるあワンパターンに陥ったなっていうことを絶えず自分が意識して、
はい、
自分の今味わってる感情は間違ってんだということをしっかり認識することが大切なんですよね。
はい、
ぜひこのお嬢さんの不登校がむしろあなたたちにとって素晴らしいきっかけになるようにしてみてください。
はい、はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。心は昔ですけれども体は今にあります。